では続いて皆様にご紹介するワールドカップの歴史、ワールドカップの歴史、ワールドカップの面白いネタ話、今日はご紹介したいと思います。1930年ウルグアイで行われた最初のワールドカップ、決勝戦は同国の首都モンテビデオ市のセンテナリオスタジアムでアルゼンチンとウルグアイが対決し、ホスト国のウルグアイが初代チャンピオンとなりました。この試合では両チームとも自前のボールを使うと譲らず、最終的には審判がこの状況を丸く収めるためにファーストハーフタイムはアルゼンチンのボール、セカンドハーフタイムは英国の特注のボールを主張したウルグアイ側の言い分を通しました。初代チャンピオントロフィーはジュール・リメハイと名付けられ、1929年に作られました。高さは25センチ、ベースには宝飾宝石が埋め込まれ、4キロの金塊でできていました。時価$14,000と言われています。フランス人の彫刻家アベル・ラフルーによるもので、勝利の女神を表していました。背中に羽を生やした女性が天空に向かって昇天し、八角の牌を両手に捧げています。そして1970年メキシコで開かれたワールドカップで3度目のチャンピオンとなったブラジルに、このジュール・リメハイは譲渡されました。1934年のイタリア大会、ベニート・ムソリーニ率いた国家ファシスト党の最盛期で、郵便局は記念切手を発売し、コッパ・デル・モンド、ワールドカップというネーミングのタバコも発売されました。イタリア選抜は祖国とドゥーチェ・ベニート・ムソリーニの名のもとにというモットーでプレーしました。試合ごとの選手たちはピッチで祖国愛を叫び、ファシスタ敬礼を行っていました。そして掲げられていた国旗も中央にナチスドイツの鍵十字が書かれていました。そして決勝戦では選手らと場内の観衆よりファシスト敬礼を受け、ムソリーニは優勝杯としてコッパ・デル・ドゥーチェ、陶酔杯を手渡し、イタリア選抜チームの選手に特別な賞を授与するよう命じました。1938年のフランス大会で本試合で同点の場合30分間の追加試合が行われることが決定され、それでも同点の際はもう一度試合が行われ、それでも同点の場合は両チームとも勝者とすることが決議されました。1938年のフランス大会、最終的にイタリアが4対2で決勝戦を勝ち、2回目の優勝トロフィーを手にしました。1950年のブラジル大会、インドの選抜は出場権を獲得していましたが、 選手の大半は裸足でピッチ上を駆け回り、国際サッカー連盟のスパイク使用という規定に背いているという理由で最終的に出場は叶いませんでした。決勝戦では誰もがブラジルの優勝を確信していました。試合の前に選手全員に世界のチャンピオンと刻まれた黄金の腕時計が贈られていました。そして試合会場のマラカナスタジアムの外には選手一人一人のために11台のリムジンが待機していました。ブラジルの主要新聞は試合が始まる前からすでに第一面の印刷も終えており、カーニバルパレードの台車も優勝パレードを祝うため準備万端で待機していました。そして1950年チャンピオンブラジルとプリンされた選抜のユニフォームも50万枚以上製造、そして全国で販売されていました。ブラジルの優勝を祝う準備は万端でした。しかし結果はウルグアイ2ブラジル1、マラカナの悲劇が起こりました。ウルグアイの優勝、当時の解説者、試合の勝利を失ったんじゃない、失ったのは夢という一節が有名です。では皆様に聞いていただきます一曲はこのオーディオ、試合の勝利を失ったんじゃない、失ったのは夢という一節、どうぞお聞きください。
Meus amigos, doravante, nada mais será como antes no Brasil. Não perdemos apenas jogo. Hoje, perdemos o nosso sonho. Ouso dizer que perdemos a nossa honra.
1954年のスイス大会、旧ユーゴスラビアが1対0でフランスに勝利した試合が生中継でテレビで放送されたワールドカップで初めての試合となりました。フランス、英国、ベルギー、イタリア、デンマーク、オランダ、スイスとドイツが携帯し、ユーロビジョンテレビ放送局が開設され、サッカー試合が生で中継されることが可能となりました。6月26日準々決勝でスイスはオーストリアと対戦、7対5でスイスが敗れました。トータルで12ゴールが決められたこの試合はワールドカップの歴史上最も多くのゴールがマークされたマッチとなります。と同時に1954年のスイス大会はワールドカップ試合ごとの平均ゴール 5.38 で歴代最も平均ゴール数が高い大会となっています。1958年のスウェーデン大会、南米の強豪ブラジルが優勝し、開催された大陸に位置しない国がチャンピオンとなった初めてのワールドカップとなりました。その後44年間ブラジルは優勝杯から遠ざかり、2002年の日本韓国共催ワールドカップで再びチャンピオンとなります。当時のブラジルの解説者、大喜びでブラジルの優勝を祝う様子お聞きください。
Os jogadores brasileiros serão abraçados e saudados pelos recordes. Aí está a vitória máscula conseguida em campo da Suécia. Campeões do mundo brasileiros.
1958年のスウェーデン大会、アルゼンチンの選抜参加しましたが、結果は散々なものでした。運営もひどいものでした。替えのユニフォームもなく、スウェーデンのサッカーチームに黄色いユニフォームを借りる始末でした。オープニング試合で旧チェコスロバキアと対戦するも6対1で惨敗、大会敗退となりアルゼンチンに帰国。ブエノスアイレス到着の際には、待ち受けていた大勢のサポーターより激しいブーイングを受け、コインを投げつけられてしまいました。1962年のチリ大会は、その2年前にチリのタルカとコンセプシオンで起きた大地震の被害で開催が危ぶまれていましたが、当時のホルヘ・アレサンドリーニ大統領のサッカーワールドカップの開催は国の名誉がかかる重大事との強い意志で開催されました。5700人の死亡者が出、300万人以上の人々が住む家をなくしてしまう大地震でした。1966年のイングランド大会で優勝杯のジュール・リメカップが盗まれ、6100ポンドの懸賞金が出されました。ピクルスという名の犬がロンドン近郊の住宅街にある一本の木の下に転がっているのを見つけ、一躍このピクルス国家的英雄になりました。そしてワールドカップの歴史にその名前を残した一匹の犬となりました。当時のアルゼンチン選抜の主将を務めていたアントニオ・ウバルド・ラティン選手、イングランドとの試合で退場となりましたが、審判に英語がわからないと十数分間ピッチに居続けました。通訳が入る事態になりました。スタジアムを埋めていた7万人イングランドのサポーターより畜生野郎とヤジの嵐、その返事として空席だったエリザベス女王特注座席のレッドカーペットにアントニオ・ウバルド・ラティン選手は座り込みました。アルゼンチン選抜が参加しなかった1970年のメキシコ大会は、カラーでテレビ放映された最初のワールドカップとなりました。そして3度目の優勝を決めたブラジルのもとにジュール・リメ優勝杯は引き継がれました。次の1974年のドイツ大会では新しい優勝杯のデビューとなりました。 7カ国53のプロジェクトの応募から、イタリア・ベルトニ社のシルビオ・ガッツァーニガーのプロジェクトが選ばれました。高さ36センチ、重さは970グラム、18キラットの金塊でできており、時価20万ドルとなっています。 1978年のアルゼンチン大会、軍事政権に反対するヨーロッパ数カ国のボイコットがあり、開催は当初危ぶまれていました。しかし無事開催となり、準決勝でアルゼンチンはペルーに4ゴール以上の差をつけて勝利しなければいけませんでしたが、最終的にはアルゼンチン6、ペルー0の大勝利。そして、決勝戦進出、ゴール差でブラジルをも退け、アルゼンチンは決出進出果たしました。その時のペルーの解説者のオーディオです。
Vamos a ver a Kempes puede marcar. Ahí está el primer tanto del partido. Marca Mario Alberto Kempes el primer gol para Argentina. El saque de esquina, el remate de cabeza y el segundo tanto del partido. Marca Argentina, lo hace Tarantini. El control con el pecho de Kempes y el 3-0 para Argentina. La Rosa que mete el centro hacia el segundo palo. Ese balón que termina dentro de la portería. Y ahí está el cuarto, Luque. Vamos a ver ahí a Ortiz, que ha roto bien. El quinto para el conjunto argentino, Housman. De nuevo otro error gravísimo que puede aprovechar Luque. Ahí está el sexto tanto, Argentina que no perdona. Final del partido, Argentina está en la final del Campeonato del Mundo de 1978. Holanda será su rival.
1982年のスペイン大会、世界5大陸より選抜が参加する初めてのワールドカップとなりました。それまでの参加国16から24カ国まで増やされました。そしてこの大会から最高ストライカーへ金のスパイク賞、最優秀選手には金のボール賞が授与されることになりました。記念する第1回目は両方の賞ともイタリアのパオロ・ロッシに授与されました。決勝戦でイタリアが3対1でドイツを破り、そしてその時のパオロ・ロッシのゴールの解説をお聞きください。
クロスにジェンティーレ、ゴール、アセニアド、ロッシ、カンピオニデルモンド、Campioni del mondo, campioni
del mondo. ではいかがでしたでしょうか。サッカーワールドカップの歴史、今日はそれぞれの、それぞれの大会でのさまざまなエピソードをご紹介いたしました。そして、締めくくるにあたって皆様に聞いていただきますのは、この1982年のスペイン大会で使われた一曲、オペラ歌手大変有名なプラシド・ドミンゴによる一曲、スペインワールドカップテーマソング、プラシド・ドミンゴによるこの一曲、どうぞお聴きください。
España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. Vienen a jugar el Mundial. Los grandes del balón se tienen que enfrentar el Mundial. El campo es una fiesta, es todo un festival el Mundial. Que todos van a recordar y a cantar. queda en silencio. Ya salen los grandes equipos, el labor de mil gritos al viento. Con vivas a los favoritos, de pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria. Nerviosos los elegidos están soñando con la victoria. El mundial que todos los países vienen a jugar. El mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar. El mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival. Tienen que enfrentar el mundial. ¡Viva! El campo es una fiesta, es todo un festival. El mundial. ¡Viva! Que todos van a recordar y a cantar. Que todos van a recordar y a
では、これでサッカーワールドカップの歴史終了いたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン。制作エリック・ドメルギュ、ナレーション上田恵子で、このサッカーワールドカップの歴史皆様にお伝えしました。